イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。
アロハ。
はや。さて新年度になりました。
はい。
早いもので2019年も4月ですよ。
そうですね。
なんかもうついこの間。
うん。
なんかアルバムって年越したけど本当に今月中にできるみたいな。
そういう話してましたね。
そんなお正月を過ぎ、
はい、
まあ、1月の終わりには、うん、トゥーコーダが完成し、なんてやってたら、うん、いつの間にかですよ、
うん、
桜も散りました。
はい、
はい、
今日の雨でさらにね、うん、ハゲハゲになってしまいましたね。
ハゲハゲに。うん、うん、なんかこう桜の季節が終わると、
はい、
虫が出るよね。
まあ、いつでも虫はいると思いますけど、あったかくなるとだんだんとね、あのちっちゃな虫も活動始めるんじゃないかと。
この時期になるとどうも毎年、うん、私、うん、ウォーキングやってるみたいなんですけども、
はい、
なんかねちっちゃい虫がわーっていっぱいいるやつですよ。
あの頭の上とかにぐるぐるぐるぐる回ったやつでしょ。
頭の上にぐるぐる回ってるんですか。
うん、まあ、ちっちゃいやつね。
ちっちゃいのが集団でわーっていて、うんうんうん、こうその塊を避けながら歩くっていう感じですけど、不意打ち食らうとなんか食べちゃいそう。息吸った時に入ってきたみたいな。
あれね、貧乏虫って我々は言ってましたよ。
貧乏虫って言うんですか。
うん、なんか貧乏な人のとこにくっついていく虫だよ、うん、貧乏虫って言って。って人の上にね、
うん、
こうくるくるくるくる、だから
初めて聞きました。
相手にこう人に寄ってってこう人にこう移してまた逃げるみたいなさ、うん、さその人の頭の上でぐるぐるぐるぐる回ってる虫、うん、貧乏虫、
うん
うん、って言ったのちっちゃいやつね、
うん、
で公園とかだと芝があるじゃない、
はいはいはい、
芝をこう刈るとちっちゃい虫がうわーって一気に出てくるってやつね。それですよね。
芝でバーって出てくるのとはまた違う子ないんですかね。地べたにいない気がしますけど。
地べたにね、やっぱり貧乏虫だ。
なんか外に、うん、あの空中にわーって集団でいるやつですよ。
貧乏虫です。
でも貧乏虫って検索したけど出てこないな。
私あの高知県出身ですけれども、
うん、
あの高知県では貧乏虫って言ってました。うん、
まあ、正式名何なんでしょうね。
そうなんですよね。
なんか、
う
ん、あの私のお友達の、
うん、はい、
ピアニストの、
はい、
富山明子ちゃん、
はい、
時々食べてるよ。
それね、言い方悪いよ。食べるっていうのはさちょっと違うと思う。
今日も食べちゃったみたいなことをね。
はい、どういう状況ですか。
まあ、自転車こいでて朝、うんうん、自転車かな、歩いててかな、
うん、
朝のお仕事行くときとかに、
うん、
今日も虫食べちゃったみたいな、なんか
大丈夫。そんなに食べる。
でもあれ口の中に口開けてると入ってくるよ多分。
だから口開けてないもんだって。
まあ私もウォーキングの時だから鼻から入ったらやだなみたいな。
鼻に住んでんの。
鼻ちょうど息を吸った瞬間にふーってこうさ虫ごと吸ったらやだなみたいな、
うんうんうん、
そういう感じ。
はいはいはい。
だけどじゃあキコちゃんは口開けてるのか
しら。そう、自転車の乗りながら口開けてんじゃないですか。
歌ってんのかもよ。
な
ん
ぼでも入ってくるね。
大きな声で歌いながら自転車こいで。
あ、いるいる、そういう人ね、いるね。
いないと何とでも言われる。
かわい
そう。そんなわけで始まりました、はい、レインボーマジック。新年度も、
はい、
お相手は私シンガーソングライターイネコと
監督ピーケンジ。
それではごゆっくり最後までお楽しみください。それでは今月の曲といきましょう、
はい、
アルバム2コーダより勇気を出してごらん。いくつになってもバッとしない私なんだけど、それでも思い切り勇気を出して 今の私がいる。引く道あんて友達だってできない私だった。それでも少しだけ勇気を出してあなたと仲良くなれた。冴えない毎日の連続を変えてみたいとそう思ったら勇気がどうしても必要で、ドキドキしながら頑張った。さあ4月ということで新生活が始まった方もいらっしゃることでしょう、
はい、
新しい学年、
うん、
新しい学校、
はい、
新しい職場、
うん、
新しい家、
家
なんか引っ越ししたりとか、
ね、そうですね、うん、
そろったものもの、まあ、年度変わり、
うん、
で新たな新天地、
はい、
でスタートを切る、
うん、
まあ、全部新しいがついちゃったけども、
はい、
そういう人多いかもしれない
ね。あのね、
うん、
私の行きつけのスターバックスコーヒーね、
はい、ね、監督の大好きなスターバックスコーヒー
のね、あのやり手のね、
はい、
あの女性店員さん、
スタッフさん、
スタッフさん、
はい、
スタバなんていうんだっけな、忘れましたね。
クルーでもないし、
クルーじゃなくてあれですよ、
キャストでもないし、
キャストでもないやつです、
はい、
まあ、あの店員さんがね、
うん、
あのこの度結婚すると言って、
はいはいはい、
ね、うん、どうやらスタバの人と結婚したらしくて、
社内結婚ですね。
社内結婚です、
はいはい、
でもう辞めるんですよ、
はい、
もうすごい綺麗な方で、
はい、
もうピシッとしてる感じの人で、
はい、
できる人だったのよ、
うん、
辞めるんですか、どこ行くんですか今度って言ったら、
うん、
福島、
あ、福島の方に転居を伴う転勤ですかね。
そうそうそうそう、
はい、
で、
うん、
この度いろんなね、
うん、
あの大人の事情で、あの引っ越し業者が捕まらないというね、
はい、
この3月4月ですけれども、
はい、
なんとかあの見つかってその転居をすると、
うん、
何もないんですよ福島はって言うんですけど、
うん、
あるじゃないですか、
あるじゃないですか、
ハワイアンズが
そっか、ハワイアンズの福島だって、ね、
そう、ハワイアンズあるの、いいね、福島引っ越し最高じゃん。
福島、私の友達も福島、あの大学時代の友達も福島出身で福島に帰ってるんですけど、
うん、
ハワイアンズには遠そうだったな、郡山というところに住んでます。
あ、郡山ね、
はい、うん、
夢のとこですね。
福島は美味しいお菓子がいっぱいあるな。
福島
ママンドール、
ママンドール、あ、なんか昔な、懐かしいな、ママンドール、
ママンドールとか、
うん、
あと薄皮まんじ
ゅう、あ、薄皮まんじゅう夢ですね、
とか、
うん、福島最高だからね、
はい、
もうね、ハワイアンズ、
ハワイアンズ、
ね、50歳になると半額になるよと、
うん、そうそうそうそう、あのシルバー割引、うん、
はい、
みたいなのが、
はい、
ハワイアンズは60歳以上じゃなくて、
うん、
50歳以上なんですね。
そうそうそう、
そうすると、うん、ちょっとまだ若いのに私と思ってても、
うん、
割引が効いちゃうんですよ。
しかもちょっとじゃないところじゃないね、半分半分じゃなかったっけね。
でもあそこ日帰りで行く人あんまりいないと思うの
なので、
はい、
そこに転居をね、
はい、
したということで、
うん、
もう最高なところにね、
うん、
おめでとうございますって言って、
うん、
あの送り出しました
単なる一顧客の監督が送り出した
の、はい、そういうこと、そういうこと
偉そうに
行きつけですからね
なるほど、
うん、
まあね、慣れない土地で新たに始めるっていうとちょっと緊張感もいっぱいあると思うんですけれども、
そうね、
まあ、そんな皆さんに愛を込めて、
はい、
今月の曲は勇気を出してごらんということで、いいですか、
はい、
神様。さあ今年に入って初めてかも
久しぶりのあ神様でございますけれども、
皆さん覚えてますか？
全然
まあ 最初、うん、あの古事記の中からいろんなエピソードをね、はいはいはい、お届けして日本の神様についてお話ししてたんですけれども、うん、まあ一通り古事記の中で私の好きな神様の話が終わったところで終わりました、はい、そして今回パート2ということで、うん、今度はギリシャ神話から皆さんおなじみの夜空に輝く星座のお話をずっとしてたわけです。
そうね。
で途中、うん、なんかこう年末年始の特番となり、うん、その後アルバム特集となり、ずっとこのコーナーお休みしてました。
はい。
で久々なんですけれども、ねうん、まあ今まで、はい、まあ始めた時にですね、うん、なんでか知らないけどヤギ座の神話から始めたんですよ、はい、で多分、うん、秋の夜空に輝く、うん 星座なんですねヤギ座というのが、うん、なので今の時期見頃ですよっていう話から始めたと思います、
はいはいはい、
でそこからは十二星座の星座順に行きました、うんうんヤギ座、水亀座、うん、お牛座で途中ちょっとオリオン座の話を入れて、
はい、
で双子座、カニ座、獅子座、乙女座まで行ってた
記憶ありますか
後で復習しましょうね監督にいろいろ勉強したことが身になっているか確認しますよ、
はい、
とその前 に,
前に
今週の、うん、あ神様のコーナーは続き、はい月の天秤座から行きたいと思います、
はいうん、
天秤座という星座はちょうど夜の8時にど真ん中真南に来るのを正中、
はい、
正しい真ん中って書くんですけれども、うん、それが7月6日に来ます、
はい、
ですので、まあ、もうちょっと遅い時間だったりすると、うん、もうちょっと早い時期から見れています、
うん、
カタカナのくの字とか、うん、この字型に見えている星座かと思います、
はい、
で、まあ、目立つ星座といえば、
うん、
サソリ座
サソリ座の女ですね
まあ女じゃないですけどもサソリ座、
はい、
でサソリ座はその天秤座の次に来る星座ですけれども、
うん
まあ、つまりサソリ座の西側に位置しているんですね、
うんうん、
なので S 字型の大きなサソリ座をまず見つけてみて、うん、その西側にあるカタカナのくの字かなこの字かなみたいなラインをこう探していただくと天秤座を見つけることができます、
はい
まあ、結構明るい星が少ないのでね、うん、探しづらい星とも言われています、
はい、
でもともとこのサソリの手っていうのかな、
うん、
ハサミの部分、
はい
とされてたんですよ実は天秤座って、
うんうんうんうん、
ですがその後ローマ時代に天秤座として独立したとされています、
はい、あーなるほどね
なので、うんまあ、その昔はサソリ座のこの手ハサミの部分として描かれていて、まあ、みんながそう認識していて、はい、天秤とは誰も思ってなかった、
うんうんうん、
そんな時代があったそうですよ、
はい、
ではその神話に行きましょう、
ええ、
天秤座の近くに位置する乙女座、はい、つまり前回説明した乙女座でございますね、
はい、
でこの乙女座は収穫の女神ペルセフォネだと紹介いたしました、
うんはい、
天秤を持つ女神アストレアだという説もあるし、
うん、
このペルセフォネが持ってるんじゃないかという説もあったりします、うんうん、まあ、隣同士ですからね、うん、さてアストレアとして今回はお話を紹介しますね、
はい、
アストレアは正義の女神で、
はい、
彼女の持つ天秤は死者の魂を測り、
はい、
悪に傾いたものは冥界に送る、うん、そんな役目を果たしていたと言われていますよ、はい、仏教でいうとなんかみたいですよねなんだ
仏教でいうとなんだ
閻魔大王か
あーそういうことになりますかね
なんかこう地獄に行くのか天国に行くのか審判を受ける
そうねなんか天秤ってね、
はい、
そう
か
もしれませんね
まあね東洋の仏教にも、うん、西洋の、まあ、神話にも似たような話があるっていうのは毎度感じることですね、
はいはい、
さてこの善悪を測る天秤が星座になっているのですが、 太古の昔、神々は人々と一緒に暮らしていました、
はい、
争い事もなく平和に互いを敬って暮らしていたのです、
はい、うん、
天秤はいつも善に傾くばかりでした、
はい、
この頃人間には男性しか存在していなかったのですね、
うんうんうん、
ところがそこに、うん、大神ゼウスが、
はい、
パンドラという一人の女性を送ります、
うん、
パンドラって
パンドラの箱のパンドラですね。
そうですそうです、
うん、
パンドラの箱のお話は分かりますか。
開けちゃいけないんだ
開けちゃいけないんだ、うん、開けちゃいけないんだ、
はい、
箱には、うん、全ての悪と災いが封入されています、
うん、
パンドラは好奇心から地上に着くとその箱を開けてしまいました。途端に地上にその悪や災いがこうわーっと広がっていきます、うん、
はい、
慌てて蓋をしたので箱には最後希望だけが残ってしまいます。
ちょっと待ってちょっと待って、希望が箱に残ったわけでしょ。
そうなんです。
でいろんな悪がその出てったわけでしょ、
うん、絶望的なものばっかり
出て、ばっかり出ていちゃって、
なんだこれはと思ってびっくりして箱の蓋を閉めました。
希望は中に入っちゃってんじゃん。
そうなんです。
それ出さなきゃダメなやつでしょ。
さあ大変、
はい、
さあ災いは世界中へと飛び散っていきました、
うん、
人々は他人の持ち物を欲しがったり、
うん、
他人より美しく他人より偉くなりたいということで争いを始め、うん、殺し合いが始まります、うんうん、アストレアは大忙しになります、うん、天秤を持って走り回り悪に傾く天秤を手に改めようとする人を諭し、
うん、
そして冥界へ送ったりもしていました、
うん
うんうん、まあ神々それを見た神々は結局地上を捨てて、うん、皆天に上がっていってしまいます、
うん、
最後に残されたアストレアは、
うん、
こう皆を諭すために正義感が強いですから、うん、
はい、
地上に残ってくれていたんですね、
うん、
でもやがて人間は武器を作り、
はい、
一層激しく争うと、
うん、
それを見限って、うん、とうとうアストレアも天へと上がってしまいます、
はい、
ちなみに、
うん、
裁判所にも正義の女神が
ありますね。
あの天秤持っていますね。
目隠ししませんかね。
あの女神は、
うん、
じゃあアストレアかっていうと、
うん、
あの女神はテミスと言います。
テミス、
アストレアと、うん、アストレアは、
はい、
テミスとゼウスの娘なんだって。
あ、なるほどね、
うんうんうんうん、だからアストレアのお母さんが裁判所にいる、
ね、
あの正義の女神とされているわけです、
はい
はい、さあそんな物語でしたがいかがでしたでしょう、うん、
まあね、まあ、だから男しか地上にいなくてね、
うん、
で要は神様が何、うん、使わしたのってことだよね。
まあ、いたずらな気持ちでしょうかね。ゼウスってほら、ろくでもない
から、ろくでもないやつだからね。
あちゃこちゃ、ね、大神ゼウスって、
あの女がいるやつでしょ。
そうそうそう、う
ん、それは分かってるんだけど、
うん、あの人間界には男性しかいなかった
。それをでそのパンドラ送ったわけじゃん、
うん、
でその人がパンドラが箱を開けちゃって、
うん、
悪が飛び散ったわけでしょ、
うん、
悪いのゼウスじゃん。
だいたいゼウスが悪いことって結構あるよ、
うん、それで、うん、なんか人間たちがね争うようになって、
うん、
それ見限ってみんな神様の手に上がったわけでしょ、
うん、
悪いのゼウスじゃん。
でもゼウスは神の中の神様ですから
神の中の神なのね。
神が、神々が、
うん、
何かお祈りするときにゼウスにお祈りするわけです。
なるほど。
そんなゼウスが送ったんですけれども、
はい、
結局人間って、オスはバカってことですかね。すぐ争いを始める。
ん？じゃあ女性は悪だってことになっちゃうよ。
ん？女性は箱を開けただけですよ。そしたら人々が
開けちゃダメって言ってそのボタンを押しちゃダメだってやつだよ。
何かなこれ何が入ってるんだろう。
でしょ、ここ開けちゃダメよって言ったら
とりあえず開けてみてから蓋すればいいや
ほらね、約束できないんだよ、ね、
我慢できない
しね。ダメだよって言ってんのにさ、やるのが女性ですね、はい、
いや女性がそうかどうかわかりません、まあ、パンドラちゃんがそうだったということ、
はいはい、
さて、星占いでいう天秤座はどんな性格なのでしょうというのを一応おまけでお話ししておきましょう、
うん、はい、
調和を大切にし、平和主義者、他人からの影響を受けやすくて、そして社交的で陽気な性格でもありますよと、割と賑やかな性格の人が多いかな。私の周りの天秤座の人も明るくて、すごい社交的な人が多いかなと思います。関係あるかどうか分かりませんが、
まあね、
ということで、はい、今週お届けしましたのは天秤座の物語でした。来週は、私は
サソリ座の女、
サソリ座のお話をお届けします、はい、お楽しみに。パンドラの箱にちなんでお届けします曲は秘密。秘密って素敵なこと、だって本当のことばかり。嘘を秘密にしてる人は一人もいないでしょう。親に秘密、彼に秘密、誰にも秘密。秘密を上手に守るために、ステーキに嘘ついている。小鳥、宇宙人、サンタクロース、秘密がたくさんあるのはね。傷つけない、裏切らない、いろんなわけがある。全部喋って笑われたら秘密か、ちょっぴりかわいそう。ピュアでピュアで、そして大事なの、だから秘密、秘密、秘密。さあ現在パンドラの箱は一体どこにあるのでしょう。
え、
あれば、その蓋をもう一度開けてみるといいですよね。
希望が残ってますからね。
希望が出てくる、ここでは今希望はないんですか。
いやいやいやいやいや、一人一人の心の中に、パンドラの箱に心の中にこうしまってある希望はね。
あなたの心の希望の灯火を灯したら、そこから希望が始まるよと。
そういうことですね。
言いたいことはそういうことですか。
そういうことですね。通訳ありがとうございます。
詩人だね。
詩人だね。ロマンチストだから。
監督ロマンチストなの？
うん、そうだよ。
笑っていい。正直な私なんだけど、誰にも言わない、言えないの。馬鹿げてる、くだらない、分かってもらえない。全部喋って笑われたら秘密がちょっぴりかわいそう。ピュアでピュアで、そして大事なの、だから秘密。自分の日常生活の中で、はい、まあ、周りの人たちに自分のあれこれを喋るっていうことがほとんどないじゃないですか。ね、
そうだね。
用事以外、
用事以外ね、
ご自分の、例えば監督がロマンチストであるだとか、ね、
はい、
だからこの番組は、私たちの秘密を暴露してる番組、
秘密を暴露してんだこれ。
普段人には絶対言わないようなことを言ってるわけじゃないですか。
まあそうですね。
リスナーさんが聞いてるにもかかわらず、監督がロマンチストだったりするっていう。
それが言いたい、ロマンチストだったじゃ言いたいな。
楽しい、お届けしましたのは秘密でした。
監督と一緒、
キフリンクコーナー。
さあ、
いろいろ覚えてますか、星座のお話。
そこ来たか、そこ来ちゃったか。
一つぐらい覚えててもいいんじゃないかなと思って。あ、そうだ、監督は水亀座生まれでしたよね。じゃあ水亀座のお話はどんな話でした。
まあ水亀の中にね、ね、カニが入ってて、
なんか今自分で作ってる。 カニは入ってないいつものようにゼウスはオリンポス山から下界を眺めていました、
うん、
トロイアの山並みに目を移すととっても美しい牧道、まあ、牧場で家畜の世話をする人がいます、
はい、
それがガニュメデスです、
うん、
美しいそのガニュメデスに見惚れたゼウスはそば、うん、に置いておきたい、
そばに置いておきたい
と思いました、
うん、
ゼウスは大鷲となり急降下しました、
うん、
身の回りが突然暗くなりガニュメデスは恐怖に襲われます、
はい、
その瞬間彼の体は大鷲の足、彼女の体は大鷲の足につかまれます、うん、
はい、
あっという間に、あ、ごめん、これ女性じゃないんだ、ガニュメデスって、
うん、
男性、
男性
牧道、
はい、
男性の美しい、
うん、
まあイケメン、
イケメンね、うん、
で彼の体は大鷲の足につかまれてあっという間に宙に浮いてしまいます、うん、何が何だか分からず怯えているとその美しく怯えるガニュメデスを思いやり、
うん、
大鷲は彼の腕を下でペロッと舐めてやりました
何ペロッと舐めるの、うん、
オリンポス山に着くとゼウスはまだ少年のガニュメデスのを姿そのままにして不老不死にしました、
うん、
そして美酒のネクタールを注ぐ、
うん、ネクターね、
ネクターねを注ぐと役目を与えます、
はい、うん、
美味しいお酒を注ぐ役目を与えて彼を愛人にしました。ゼウスも、
うん、うん、なんそっちもいいのゼウスってそっちもいけちゃう口、
なんかたくさん奥さんがいるんですけれども、うん、まあ美少年のことも好きみたい、うん、ガニュメデスの失踪に両親はひどく悲しみました、
うん、
それを知ったゼウスはさすがに胸を痛めました、
うん、
なのでヘルメスを呼んで、ヘルメス、
うん、
まあ、ゼウスの使いですね、
はい、
風のように走る神の馬を両親にプレゼントします、
うん、
少年を返すではなくて、
ね、
うん、神の馬を両親にプレゼントします、
うん、はい、
そして両親がいつもその少年を思い浮かべられるようにとネクタールを注ぐ水瓶を持ったガニュメデスの姿を星座にしました。
あ、そういうことね、
さらわれた美少年、
俺のこと
なぜ
水が目指ってのは美少年のってことだよね。
いや、美少年はガニュメデスですけども、
はい、
水がめはお酒が入ってるカメですか
おかしいな、中にカニが入っててね、あのいたずらしてる猿がこう手突っ込んでいててててて
それ猿カニ合戦ギリシャ神話と全然関係ない。覚えてないんですか、水がめ座のお話。
覚えてるよね、ネクタールを、ね、継ぐね、
うん、
ガニメデスのね、
はいはい、
はい、ですよ
今改めて知った的なもう一個監督が好きだった話は、うん、
はい、
あれじゃないの、母乳がブッシャー、
あー、ミルキーウェイですね、
あれはカニ座の話でました
はい、
ね、
うん、
カニ座、まあ、ヘラクレスの物語に登場するんですけども、
はい、
ヘラクレスというのは、
うん、
ゼウスとアルクメネーの間に生まれた、うん、まあ、アルクメネーって人なので、
うん、
半人半人、
うん、
ね、半分神様半分人間の英雄です、
うん、
でヘラクレスについては十二星座が一通り終わった後で、
はい、
ちょっと触れてみようかなと思っています、うん、でゼウスの星座ですね、ヘラは、はい、まあ、とってもやきもちやきですけど、うん、アルクメネの息子を好ましく思いません、
はい、
まあ、そりゃそうだ、
うん、
だけど空気の読めない、
うん、
ゼウス、
うん、
浮気者のゼウスは、うん、息子のヘラクレスに不死の命を与えてやりたくて、
うん、
ヘラの母乳を飲まそうとします、
うんうんうんうん、
で眠っているヘラのお乳を吸うようにってこうね、
うん、
ヘラクレスをこう、うん、ヘラの胸元に置きますね、
はい、
であまりにも強くチュチュチュチュ吸うので、うん、 痛くて目覚めたヘラがヘラクレスを払いのけます、うん、その時に飛び散った母乳がミルキーウェイ、
空に登っちゃったけどね
ピャー
ピャーってね、
それが天の川です。
はい、
まあ、そんなヘラクレスの冒険のうちにヒュドラー退治というのがありまして、うん、まあ、これはまるでヤマタノオロチのお話みたいなもんなんですけれども、うん、9つの頭を持った水蛇ですね、はい、うん、ヒュドラーを退治しに行った時にそのにヘラクレスをよく思ってないヘラ、
うん、
ゼウスの制裁ヘラが、はい、ヘラクレス大嫌いでしたから、うん、ヒュドラーを援助するようにって、うん、毒のカニを送るんだよね。
カニ。
カニ、うん、だけどヘラクレスそんなこと知らないから、うん、ぐしゃって踏んじゃってカニすぐ死んじゃう全然物語に出てくるのそこだけ、
そこだけなんだね。
そこだけなんだけれども、うん、で結局ヒュドラーも倒しちゃうんだけどね、うんうん、でもせっかく、まあ、ヘラはさヘラクレスをやっつけたかったわけですから、はいはいはいはい、でそれなのにカニは役に立たずにすぐに死んでしまったので、うん、ヘラクレスの憎さ余って、
うん、
カニの勇敢さをたたえ空にあげました。
つく空にあげちゃうんだゼウスがあげちゃうんだっけ、
これはヘラがあげた。
あ、ヘラがあげた、うん、何でもかんでもすぐに空にあげたの神様だなっていうのが認識ありましたけどね。でもヘラはちょっと覚えてたよ、
うんうんうん、
あのヘラクレスのことがあんまり嫌い好きじゃなかったんだよね。
だって愛人の子ですもん、
う
ん、
そうだ
もん
ね、
うん、
まあ、ミルキーウェイも覚えてたね
でもこれカニ座のお話なんですけどカニは登場してすぐに踏まれて死んじゃったことは
なるほどね、
それぐらい覚えといてあげて、はい、出番少なかったから、
ね、
なんかこう、
うん、
あれよね、古事記を学んでいた時もそうだったけれどさ、はい、神様って本当に人間臭いよね、
うん、そうね、人間臭いとこばっかりですよね
下手したら人間よりひどいよね。
そうそうそう、人間の陰備なところを全部神様がやっちゃってる感じね、しますけれど、
うん、まあこの神話にしろ何にしろ、はい、全てはこう言い伝えているのが人間だっていうところも面白いところですけども、
そうですね、
本当に神様っているのかな、信じるも信じないもあなた次第です。
都市伝説かなんか聞いたことあるフレーズだなと思って久々に、
うん、
うん、そうね、だから人間だから伝言ゲームじゃん、ある意味。
そうです ね、
ね、
う
ん、伝言ゲームって昔やったことある？
ありますよ、
ね、うん、だから最初にこう、ね、お題をこう言うんだけど、
うん、
最後に行くとね変わってんだよね。
絶対変わるのなんでだろうね。
なんでだろうねあれね、うん、だからあの神様のお話もずっと言い伝えてるわけじゃん。
だからずっと、まあ、10人で伝言ゲームするとしたら、うん、10人私だったら間違わないんだよ。途中監督みたいなのが混ざってるから
なんで俺みたいなのが混ざってるのって、なんか俺がなんか変なこと言ってるみたい
な。テニオン派とかをさ、うん、きちんとこう記憶してなくても大体覚えてパーって言っちゃうみたいなそういう監督みたいな人が間に入ってるからこう最後までおかしくなるのかな
俺そんな変？
ん？監督？
うん、
監督が変かどうかっていうのはリスナーさんはどう思ってるんでしょうね。
確かにね、
うん、
最近さあの喋ってるとねなんか途中で固まってしまってし噛むしなんかうまく喋れなくなってきたんだよねなんでだろう。
なんかその LINE を送ってくださるときに、うん、音声入力されるのは全然 OK なんですけども、うん、話が全然見えてこないときがあるんですよねその音声、
うん、
で文字化した時に、
はいはいはいはい、
全然違う方になっていて、うん、これはどういう意味にとったらいいのかなみたいなね
まあそういう時もありますね。
ね、
まあ、朝とね夜はダメですよ。発音がはっきりしないんで文章がめちゃくちゃになってしまいます。
監督は、うん、その時間帯によって発音がおかしくなる、うんあるそういうことって。
あるよ、まあ、朝は眠いから口回ってないし夜はね 喋りすぎて口疲れてるから半分なんだよ弱のがね、うん、
はいはいはい、うん、ああそうなんですかね。
そうそうそう、う
ん、でもあのリハーサルしてる時とか、真っ昼間にご一緒することありますけど、うん、
はい、
その時間帯も大概ですよそれはお仕事を、
うん、
私との仕事の時は、うん、なんかこう私との仕事以外のことはお仕事って思ってらして、うん、私とのイネコ&ティーケンズの時間はなんかオフってないですか。
オフってないよ。何を
なんかオフな感じ
思いっきりなんか力抜いてるみたいな感じに聞こえるけど、
はい、
仕事ですよ私も大事なね、はね、
なんかオフな感じの、
うん、
いやだから何が言いたいかというと、そうよそ様ではきちんとされてるけど、うん、今日は オフモードだからこうなのかなみたいな
そこまでおかしいですか
緩んでる
緩んでるのか
でしばらく監督とご一緒することはね、うん、こう収録ももちろん週に1回やってますしね、うんうん、でもティーケンジ様のあのキリッとした感じのあのティーケンジ様は一体いずこへって天に上がったんでしょう
かティーケンジ様はキリッとしてる？
こうちょっと登場したんだけどすぐになんか見当たらなくなってしまい、はい、うん、ずっと監督でおいでになるんですけども、ティーケンジ様は天にあげられたんですかねゼウスかなんか
に、ゼウスかなんかに、うん、おかしいなまあ今日はね、うん、P ケンジとしてラジオね、
はいはい、
うん、出てますけれども、
うん、
まあ P ケンジ様と T ケンジ様どっちが人気あんのかな、
知りませんね
興味ないみたいな言い方やめてくださいよ
っていうか T ケンジとしてそのサックスを吹いている監督、う
ん、
T ケンジとしてのファンの皆様がこの番組を聞いて、うん、
はい、
なんかこう幻滅なさらなければいいなっていつも思ってるんですけど
あのすいません、
そんな方はですね、うん、ぜひあの夜の空、うん、晴れた夜空の星を見て、うん、T ケンジ様はどこに登られたんだろう
お前が笑いたいだけでしょ、うん、笑いたいだけだよね、人のボロをねついてね引き出して自分が笑いたいんだよね。
私も本当いろんな方をとお話ししてて、うん、前どの方と話してても面白いんですけど、うん、監督も本当面白いよ
どこが面白いのかちょっとも
監督の師匠の菊池浩二先生だって本当面白いもん、うん、
まあ、あの人はおかしいけどね、
うん、うん、ということで、
はい、
まあ来週はねサソリ座の話ですけど、はい、星座って別に12星座だけじゃないんで、
うん、
まあ、しばらくちょっと続けてみようかなと思いますけど、
そうですね、
まあ、こうやって改めてギリシャ神話のね、
うん、
こうちょっとずつのお話聞いてみてどうでしょうね、はい、皆さん、ね、
まあ、少しずつね、あの、うん、1回じゃダメね、 2,3 回聞くと、うん、なんかああそうだそうだってこう思い出す感じはちょっとありますね。
じゃあ星座シリーズが終わったらもう一回古事記行こうかイザナミイザナギから始まって三鬼神行ってみたいな感じで、そうするとこうああもうだんだん神様の名前も馴染んでくるみたいな感じですかね。まあ身代わりですしね今年はね、そんな
こと
があってもいいかもしれませんね。さあ、
はい、
続いては、
うん、
テーマは何でしょう。
我慢していること。
我慢、
はい、まあ、人間ね、
うん、
あの社会生活を営んでれば、
うん、
我慢の連続だと思います、
うんうんうん、
例えば上司に対してね、
うん、
もうすごい気に入らないんだけれど、
うん、
ね、あのまあ、ニコニコしながらはいはいってこう聞いてる人もいるでしょう、
はい、
ね、愛想笑いをして、
うん、
ね、あのこの間ね言ってましたけど愛想笑いって猿の名残だと、
うん、
うん、あの猿がねあの攻撃されてくると、うん、あの歯をにって出して、
うん、
こうニコニコ笑った顔するんだって。
威嚇ですね、
威嚇じゃないの、にって笑う、
うん、
笑うの、 ね、歯を見せるんだって。で威嚇はあの威嚇の2なんだ。それも笑う2と威嚇の2は違うんだって。
へー。
で、うん、その笑っている猿にはもうそれ以上、攻撃はしないっていうのが猿なんだって。でその名残が今の人間にもこうなんかよくわけのわかんないこととか納得できないこととか、
うん、
愛想笑いでちょっとニコニコとニタニタって返すのがあるんだそうです。
うーん、
なんかで言ってましたけれども、まあ、あの我慢していることなんですけれど、
うん
うん、ありますか何か。
全然ないな。
全然ない。ちょっとは我慢しようかね。何か例えばね、
嫌なこととかはありますよ、うん、例えば毎日夕飯作るとか、
うん、
考えるのめんどくさいしね、
うんうんうん、
作るのももっぱらめんどくさいですけども、
うんうん、
そういうのもあるけど、何かを我慢するって今お話聞きながら私何を我慢してるかなって思ったんだけど、
はい、
なんか見当たらない。
あのさ、ね、最近なんか知らないけれど、まあダイエットに凝ってますよね。
はいはい、
あの、うん、ブルブルマシン買ったりとかね、
うんうん、
あのウォーキングをしてみたりとか、
うん、
食べるの我慢とかしない？
しないですね。
え、それダイエットになってますか？
もうそもそも具合が悪い時に全く食べれなくなったでしょ
う、うんうん、
それから、まあ、その時は食欲もなかったんですけども、うん、ね、痛みが収まって、
うん、
体調良くなって、
うん、
食べれるって幸せだなって
あー、もう体調悪い時にね、
はい、
全然食べれなくて、しかも具合も悪くて、
うん、
もうなんか食べることが好きなっていうことが分かっちゃったの？
食べることが好きだっていうか、うん、食べれるってすごいな、
うん、
その食べ、まあ、絶食した人は分かると思うんですけども、
はい、
食べると、
うん、
まあ、血流が良くなるんですよね、おそらくは、
はい、
そうすると体中にこう酸素が巡っていくっていうのが、
うん、
こう体感として分かるわけです。
なるほど。
ああ、息を吸ってる私みたいな、そういう感じ。
なるほどね。
だから食べるのを我慢するとか、
うん、
まあ、またどっかで調子悪くなって食べれなくなる時が来るだろうから、
うん、
そしたら今食べれる時は幸せに食べとこう。
なるほど。
っていう発想かな。
あ、なるほどね、
うん、監督は何を我慢してるん
ですか？まあ、あのいろいろ考えてはみたんですけれど、まあ、うん、この仕事にね、
うん、
なった時に、
うん、
もうなんかこう我慢したりとか、
うん、
人に合わせたりするのをやめようって、
うん、
前にもちょっとお話したことあるんだね、
うん、
だけど結局仕事が変わってこの音楽の世界になっても、うん、なんかこう人に合わせたりね、
うん、
強調したりこのままじゃいかんなと、
うん、
まあ、あのもともとね、あの私は今監督ですけども、
うん、
自分のことをこうなんか砂吹きになったあの思ってる時期がありまして、
うん、
こうラブ&ピース、あのこう、ね、あなたの、あの四文字熟語は何ですかって聞かれるとラブ&ピース、
アホじゃないよね
自己法じゃねえだろ、
座右の銘はでレッレッピーって言っちゃうの
そうそうそうそうそう、もう砂付近だからこう自由にね、
うん、
もう世界をね飛び回って、
うん、
何縛られることもなく、
うん、
こうギターをポロポロ弾きながら、
うん、
ね、ムーミン谷から世界へこう行く感じ、そんな感じをこう想像してたんですよ、
はい、
でなんかこう自由にこう放浪したいみたいな、
うん、
うん、あの音声違
くって私も一つだけ思いついたことあった、
うん、
我慢してること、
はい、
笑うの我慢することってたびたびあるわ
それは笑っちゃうと失礼な状況でしょ
相手が真面目に話してるのにここ笑ってる場合じゃないなそういうのはある
何見て笑ってんすか？
監督の今の話とかも
なんで
んサックス、まあ、うん、サックス奏者、
はい、
であるのになぜか知らないけど、
うん、
砂付近でギター持って自由に言ってなんかずっとおっしゃってて、
うん、
何言ってんだろう
と思ったんですよ、
うん、
でこれ何かなと思ったら実は、うん、私の、 あの亡くなった父親が、
はい、
放浪癖があ そうあのすぐねいなくなっちゃってどっかにね2、3日消えちゃうんだそれ。
トラさんのように
そういなくなってもう何ヶ月も帰ってこなかったりとか、うん、でそれが私の血に流れてんのかなと思って。
あそうかもしれないですねそっか、
うん、
なんか例えばその会社の上司の話が最初に出ましたけど、
はい、
私も一応 OL 経験あるじゃないですか、うん、で上司もあればもちろん業務もあれば、
うん、
でも別に我慢はしてなかったかなと思って。
すごいね。
なんかこう命令されたこと業務命令、
うんうん、
とかにこういかにこう速やかに、
はい、
手際よく綺麗、うん、に仕上げて返すかっていうことに、
うん、
越に言ってた
ド M か
ド M っていうのかな、なんか、
うん
うん、
まあ仕事着いた時はね、
うん、
私もこう、まあ、イエスマンではないけれどもあの言われたことに対してあそれできますやりますっていうのはねよくこう、
うん、
それでなんか自分の中のモチベーション高めて、
うん、
仕事に行く熱意とかね、うん、行きたくないなと思うことはなくて一生懸命仕事した記憶がありますけれど、まあ、
でも世の中理不尽なことも多いですからね。例えばこう並んでるのに横入りされたとかさ、
うん、
そういうのはイラってくるし、
うん
まあ、でもそこでちょっとっていうような勇気もないから我慢とかしてるのかなじゃあって思ってありました
なるほどね
うん
まあ食べたいものを食べれないっていうのはね一番我慢かな。人間のほら三大欲求寝れないとかさ食べれないとかさ
寝れないも辛いですね、
うんうん、っていうのはちょっと辛いから、
うん、
そこをなんか止められるとなんか人間としてねなんか幸せがちょっと少なくなっちゃうような気がしますけれどね、
まあ、ちょっとこの体調不良を経験してから、
うん、
その後、
うん、
本当に太ったんですよ私ね、
はい、
人生最高にですごくそれは気にもしてるんですけども、うんまあ、薬のせいもあったかと思いますし、うんまあ、できれば運動して代謝良くして、
うん
まあ、それで痩せれたらなおいいかなとは思ってるけど、うん食べ物の制限については考えるのやめました、
うん、
特にクローン病って言われた時に、
うん、
あれダメこれダメっていう制約が結構あるんですよ。
あるね。
で人によってまた個人差があるのでそれは自分で探していかなくちゃいけないみたいなんですけど、
はいはいはいはい、
だからなんかこう窮屈じゃんそうやって思うと、
うん
だから私これ食べれるんだと思ったらそれは美味しくいただくっていうね。
今ハマってるなんですか。
今ハマってるの、うん、海
苔。海苔ね。
サラダに海苔。
ああ韓国海苔。
韓国海苔でも、うん、普通のもみ海苔でもいいんだけど、うんうん、サラダに海苔、
うん、
納豆に海苔。
海苔海苔大丈夫？
調子が悪い時は腸壁にくっつきそうだから
そうそうそうそう
ダメだと思うんですけども、うん、だからあんまりたんまりね何杯も何杯もっていうわけにはいかないと思うんですけど、
うん、
海苔おいしいだから意外と意外なものがダメだったりするからね、
うん、
ところてんとかさ
ところてんってだね
大好きなのにところてん食べて調子悪くしたんで
今日だってそれ2週間とか連続して食ってたんでしょ
毎日お昼ご飯はところてん
バカなの
夏バテしてたんですよ去年暑くって、
うんそうね、
食欲なくなって何も食べないと胃酸って出るじゃないですか、
うんそうねうん、
それがまた、ね、腸に降りてくと余計な症状を呼ぶなと思って何か食べなきゃって思って空腹時に、
うん、
そのところて
ん、うん
まあ、いわゆる酢の物、
はいはいはい、
余計酸出るかなみたいなでお医者さんに、
うん、
ところてんはダメだねって調子よきゃいいけど、
うん、
調子悪いときはダメだよって
まあねあの調子悪いときに限ってこうニンニクを食べてね、
うん、
あのパワーを出そうって言うんだけど、うん、これニンニクもね生はね調子悪いときはもう逆効果ですからね。
私ニンニクダメですもん、
うん、
だからニンニクの香り付けとか、
うん
まあ、イタリアンでニンニク入ってるようなパスタとか、うん それ程度だったらいいけど、でも調子悪い時は一回行くとダメですね。
そうですね、
うん、だ人によりけりですから、うん、これがいいって言ってこうねおすすめしてくる人いるじゃないですか。
あります
、ね、これ体にいいのよ、うん、あれがちょっとねなんかこう言っちゃなんだけど迷惑、うん、
それで具合悪くなったんじゃない
か
ね。
自分で食べとけよみたいな感じ、うん、
はい、
うん、ですけども、
ね、まあ、そろそろエンディングの迎えてきますけれども、はい、あともう少しの時間、
うん、
ね、
まあ、エンディングといえばこのブレイブという曲ですね。
だいぶ定番化してきましたかね、うん、
はい、うん、まあ最近の世の中ってさ、うん、例えばだけど、まあ、食べ物のことで言ったら私みたいな人もいるし、アレルギー持ってる人もいるから、はいはいはい、こう前みたいにどうぞどうぞってこうできない時代になってきてるでしょ。
あ、そうそうそう、
例えば お酒とかもさ、うん、アルハラっていうの、アルコールハラス
メントね、
うん、まあ、ちょっとぐらい飲んでね、の、うん、飲み会付き合ってっていうの、はい、飲めない人にとっては苦痛、
苦痛だね。
なんかこう、まあ、そうなんだけれど、うん、あんまりそれ言い出すと窮屈すぎませんかね、
う
ん、
まあ、そうだね、
うん、その少数派の人がこう我慢して生きているのは気の毒だな、そういうの気をつけないととは思うけど、うん、その人たちが大きな声出し始めると、うん、すごくこう一般的に大丈夫なことが、うん、なんかこう窮屈になって、それが原因で世の中がギスギスしだしたっていうことってないですか。
まあそれはあると思いますよ。
なんか新幹線で、うん、あの551って言うんでしたっけ、大阪の名物の肉まん、
はいはいはい、
あれ食べてる人に対するクレームとかもすごいの。
そうね、
でもよっぽど私あのお酒飲んで酔っ払っちゃってる人の方が迷惑なんであって、
すごいよねあのイカの干物かなんかの匂いと一緒になってうわーってグリーンちゃんの中がね、
飲み終わった缶ビールかなんかの缶をバリバリバリバリ
ずっとやってんだよね。そう、 うるせえよって
よっぽど酔っ払いの人の方が迷惑なんであって、別に肉まんの匂いぐらいまあしょうがないかなとか ね、まあ、確かに気分悪い時にはちょっと困ったなっていうことあるかもしれないけど、そういう時は自分がほら、うん、特別なわけで、
はい、
だったら自分が特別なんだから座を避けるとかさ、
まあ、駅の構内でね売ってるね、うん、それ用に売ってるものに関してはね、うん、特にまたね、
うん、
しょうがないかなとは思いますね。
あんまり言い出すとねっていうところでね、うん、
はい、
まあ寛容さが大人の息かななんて思ったりして、
はい、
監督の秘密はロマンチスト。
これ秘密なのこれ
秘密じゃないの。
なんじゃロマンチックだとさお前笑うよね。
笑う
本当にロマンチック向かない人ね。
ロマンチックほど笑うものはないさて、はい、来週の番組の予告なんですけども、うん、もうエンディングコーナー最後ですが、
はい、
来週はなんと、うん、アシスタントの奈々ちゃんが番組に来てくれますの予定です、
はい、大丈夫俺
で監督と収録日を調整したんですけども、うん、また監督とは会えないって、
うん、このままずっと会わなくてもいいのかな会わないと面白いよねっていう
伝説
になるけどね、うん、
ということで、はい、次週は監督抜きで、
はい、
イネコとナナちゃんのレインボーマジックになると思います。
女子トークですね。
女子トークですね、
はい、
ということで来週もお楽しみに。それではごきげんよう。
さよなら。